東京のゆふラジオ文京区ら辺のここら辺マップ。
皆さんこんにちは。文京区千駄木にありますゆふら東京天正側と近所の学生山穂がお届けするインターネットラジオのゆふラジオ文京区ら辺のここら辺マップ。この番組ではゆふら東京が主催する音楽フェスゆふらフェスティバル2023寺の音で実施したここら辺のマップを紐解いてトークします。
会場に来てくれた皆さんが書き込んでくれたポストイットの気になる場所やコメントをピックアップして、あなたがシェアしてくれたここら辺をより深掘りしてお届けします。あなたの知っているここら辺がより身近に感じられるように毎回約15分間お付き合いください。
はい、というわけで今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
桜咲きましたね。
そうですね、やっとって感じですね、うん、このお店の裏のとこすごい綺麗だなと思って今通ってきました。
陽源寺さんの桜もついに満開になったということでですね、あれです。でもなんか天気悪いらしいんですよ
いやもうなんかやっと咲いたと思ったら雨で散りそうです
よ、ね、そうもうでもまあ相変わらず、でもなんか久しぶりじゃないですか、なんかこの4月のタイミングで桜を見たっていうのが、うん、ここ数年あんまなかった。
確かに去年とか3月上旬ぐらいにお花見だとか言ってた気がします。そう
で、なんか山穂が入学した時とか、大学入学した時とかってとか覚えてます？
私2019年に入学したんですけど、その年は、ね、4年前その時はギリ入学式の時もちょっと咲いてたと思います。4月12日だったんですけど、
だからやっぱりちょっと咲いてるぐらいのレベル感でですよね。だからやっぱりこのちょうど、今年の日付というか4月1日がまあちょうど月曜日で、今年は結構入学式がまあこの地域遅いということで、うん、4月の8日とかですね、うん、がなんだっけ小学校のあれですね、はいはい、入学式で、9日が多分中学校とかの入学式になるのかなっていうようなスケジュールと聞いております。
じゃあ天気が持てばちょうどいい感じかもしれないですね、満開で。
はい、で今喋ってて気づいたんですけれども、これがリリースされるのは
確かに
もうなんか新緑の季節になってそうなんですけれどもまあそんな時期に、お届けしております、はい、ここら辺マップなんですけれども、そういえば先日話した駒込学園なんですけど、なんか垂れ幕がすごいことになってたっていう、
なんか前回話でなんか部活の垂れ幕結構かかってるよね、でも確かめてこなかったよみたいな話になって、
ま
あ、今日通ったので見てきたところ、はい、なんか文化系の部活の活躍がなんかすごそうで、
ちょっと私が著しいですよね、
ちょっと初めて聞いたのがあったんですけど、宇宙エレベーター競技会全国大会、
これって何してんでしょうね
なんかロボット系のなんかだと思うんですけど、なんかすごいですよね、なんかめっちゃ
すごいですよね。宇宙エレベーター競技会ってだって宇宙にエレベーター今まだないですよね。
新しい技術の提案ってことなんですね。
提案っていうことなんですね。すごいなんかフィンランドのねスタートアップ系の企業とかになんか売れそうな気がしないでもないんですけどあとは今自分も見てるんですけれども、和太鼓部がなんか郷土芸能部門中央大会金賞、
郷土芸能してあるんですかね、この辺に和太鼓っていうのが。
和太鼓、いやあんまり聞いたことはなかったのか自分が知らなかっただけなのか分かんないんですけれども、まあでも和太鼓とかね、あとは何ですかこれ、
書道。
あ、書道ですね。書道
かなり文化的なというか、
はい、いやもうなんかすごいですよね、やっぱり駒込高校なんか、まあいろんなね活動をまあされているとは思いますが、なんかまあもし通りかかった方いらっしゃいましたらですねちらちらその辺もチェックして見てみていただけたらいいんじゃないかなというように思っております。まあそんな余談はさておきというかですねまあ本編に入っていこうかというわけなんですけれども、はい、じゃあ今回の、ここら辺マップ書き込んでくれたポストイット第2回目はこちら、
記憶の蔵。
はい、
はい、
ありがとうございますこれポストイットじゃなかったんですよね、よく見たら。デフォルトで書き込んでて、はい、これあれ自分が書いてって言った
の。そうです、小川さんからこう、
ご指名のあった。そうなんですよ、ご指名のあったところだったんですよねなんでやっぱりまあ自分の中ではまあこれ記憶の蔵、多分まあこれを聞いてる方がご近所の方であればまあ大体知ってるか、まあ見たことがあるか、まあ実はあれが記憶の蔵っていうやつだったかみたいな 感じだと思うんですけど、あの文京区千駄木5丁目にですね、千駄木児童遊園っていう、うん、まあ、すごいちっちゃい公園あるんですよ。で、そこのですね、隣に立つ、あまりにも謎の建物
いや結構謎でした。今日初めてちゃんと見ましたけど、
今日初めて見られたって感じですかね、はい、あれ自分が今ちょうど40年生きてるんですけれども、もう生まれた時からもうあの状態、うん、で、やっぱり自分が一番こう遊んだ公園ってあそこだったんですよ。なんですけど、で、まあ、多分調べてきてくれた中でもあったんですけど、もう本当戦時中の建物感がもうもろその時から出ていて、今でもその雰囲気がもう出てて、うん、もう怖くてしょうがなかったんですよねそうで、まあ、夏とかがもう公園もそうなんだけれども蚊がやばくって、
あやばそう、
そうで量も多くて凶暴だったんですよ。なんで、まあ、こうそんなところだっていう記憶ぐらいしか自分の中でなかったんですけどそう、ただまあこれもまあ後でちょっと話をしようと思うんですけど、一回だけそこでちょっとね、ライブをやったりなんだりしていて、ひっくり返してみたら実はその時の様子とかも実は見つかってしまったっていうねことがありましたけれども、
気になる、はい、楽しみ
ってな感じなんですけれども、なんか山本の方で調べてきたこととか、なんか気になったこととかありますか？
もうそもそも全然どういうものなのか得体が知れないなっていうところだったので、
そうですよね、
うん、一旦じゃあちょっとホームページとか見てみようと思ったんですけど、
はい、
もともとはあの建物自体はその東大の医学部の先生、学科の先生だったらしいんですけど、はい、その佐野さんっていう方の家の裏だったんですね、はい、でそれが、うん、東京在宅看護協和会っていうところに多分こう医学系の関連で引き継がれていた、
はい、
うん、建物だったっていうのがこう、まあ、一応前提としてあって、
はい、
そこをこの地域を代表する地域雑誌というんですかね、
はい、もう伝説の
屋根線の、
はい、
なんか資料、その時の使った資料をこう整理していく資料庫として使うようになっていて、
はい、
今もそのまま使われているっていう風なことが一応概要として理解をしたんですけど、はい、
なんだっけ、派遣看護婦の研修の場所だったらしいです、ね、
ああなんかそういえばちょっと今日覗いてみた時に宿舎みたいな看板があって、
はいはいはいは
い、そういうことだったんですね。
なんでまあ本当その当時、まあ戦時っていうかもう本当戦前からあるんですよね、だから関東大震災以前っていうことだったんで、うん、まあでも本当に長らく使われてなかったっていうところで、まあ、ようやくまあ、いろんな人たちが、まあ、2000年代前半ぐらい、うん、前後ぐらいに、まあね、使うようになってきたっていうような感じだったと思うんですが、
そう、
結構いろんな方が、ね、利用されてるんですよね、うん、例えば、まあ、そのさっきの言ってた屋根線工房が、まあ首謀してですね、まあ、健康クラブっていう、まあ、要は、まあ、蔵を、まあ、どういうふうに、まあ、使っていこうかみたいなものを結成して、まあ、かつそのまあ屋根線の、まあ、資料であったりだとか、まあ、アーカイブみたいなものを、まあうん、その蔵の中に貯蔵しているということだったりとか、
健康クラブの蔵はその蔵、
あそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
シャレが
、漢字の蔵ではない漢字のクラブではない、本当に蔵ですよね、クラブですね。で、あとは映画保存協会 FPS ってこれ何の略ですか？
映画保存協会の 略なんですかね。
ああ、なるほど、なるほど。
フィルム。プリザベーションとかですかね。
S って何でしょうね、これね。
ソサイエティとか。
ソサイエティ。あ、ソサイエティですよね。うん、多分ね。いいのかな、そんな
の。一応ちょっと今調べてみよう。
うん。まあ、そんな映画
保存協会。NPO 法人だっていう。
そう、NPO 法人とかがまあ、ね、使われてたりとかっていう。感じなんです。
あ、合ってた。フィルムプリザベーションソサイエティ。
お、さすが。
よかったよかった。
頭いいっすあとはまあ、芸光展の実行委員会。
芸光展っていうの？
芸光展っていうの、これもね、多分ね、別でね、多分今後やってくると思うんですけれども、谷中根津千駄木っていうかまあ、あとはまあ本郷とか上野とかも全部ひっくるめて、はい、やっぱりまあ昔ながらやっぱり芸能とか職人文化が結構やっぱり強かった、うんうん、あれなんですよ。で、 町中をなんかその展覧会場とかに見立てて、でこの町に愛着を持つ作家とか職人とか、町の人の表現を、まあ、味わっていただこうといろんな人に、まあ、っていうことを、まあ、プレゼンするような催しなんだけども、はいはい、でこれ で芸工展のマップっていうのを毎回作るんですよ。
うーん、
で実はこれ2022年のタイミングで30周年に、
あ、そんな、
そう、もう結構長い、まあでもまあ、でも自分が生まれてからにはなるんですけど、で結構長い年月がある中で、2022年はうちのそのユフラフェスもちょうど芸工展のタイミングとリンクしてたんで、その町のマップの中にユフラフェスを入れてくれたんですよね、妖艶寺さんの中の、っていうような、まあ結構やっぱりこの地域系の、
はい、
まあ、それこそ今我々がやってるマップのもっと古くからやってるね、はいはい、まあ、でどちらかというとそのなんか職人さんであったりだとか、うん、なんかこう、まあ、手に職がある人たちの PR になるような、まあ、屋根線ならではの、まあね、まあ、取り組みが、まあ、芸工展っていうふうに理解してるんですけれども、これももしかするともっと詳しい人からすると、うん、お前そんなんじゃねえよって言われちゃう可能性が高いかもしれないんですが、
やっぱすごいプレイヤーが多いなっていうのをこれ調べててひたすら思いました、
ね、だってなんかもうね、でもこれでも蔵ですからねすごいですよね。だからそのなんか貯蔵してあるだけの蔵がこんなになんかフィーチャーされることっていうのってあんまりないくって、はい、で山穂がさっき言ってたみたいに行ったこともなければ中を覗いたこともないじゃないですか、
はい、
だからなんかここの場所がどういう場所だろうっていうふうに思ってもなんかイメージがしづらい、かつどういうふうにしていいかわかんない、ただの蔵なんですよ。なのになんかカルチャー的ななんかオーラがすごいっていう、うん、のがこの記憶の蔵のちょっとなんかね、あれなので、まあだから今回のこの、ね、トークの中でなんかぜひ行ってくださいっていうのもちょっと変な話なんですよね
いやだから私も今日ちょっと行ってみたけど、その行くってなんだみたいなそうそうそう、調べたがゆえに余計ちょっと謎が深まって興味を持ったんですけど、
で外から見てても本当にあ蔵だみたいなね。
いやそうです、そう
でも本当になんかこうオーラがすごいというか、もう文京区千駄木、うん、まあ本当そういう意味ではこの場所自体は絶対なくしてほしくないなっていう、うん、まあ、子供ながらにずっと、まあ、子供ながらっていうか子供の時は怖かったから、まあそんな風には思わなかったんですけど、なんかね思いましたりとかしましたね、うん、まあでもそんな中でもちょいちょい、まあ、中で活動されてたりとか、まあレンタルスペースとかですね、うんうんうん、貸してたりとかしてて、いくつかリンクとかね出てたりとかするんですけど、結構その構造的にはそこの蔵の1階が
レンタルスペース、
そうレンタルスペース、
スタジオっぽい感じ、
そうスタジオっぽい感じになっていて、でなんだっけ、
1階が本資料がいっぱい置いてあるところ、
いやねこれ1階と2階があって、まあで自分ちょっと入らせてもらったりっていうか、まあ、さっき、まあ、ライブしたっていうあれがあったんですけど、うん、1階がなんかその映画ショートフィルムとかを見れるったりとか、うん、ちょっと本当1人2人ぐらいでライブができるような、まあ、雰囲気感のまあまあ、スペースが、うん、まあ、ちょっとレトロなスペースが広がっていて、で2階に上がる階段が、まあ、ちょっと手前のところにあるんですけれども、これもうマジでぶっ壊れそうなっていうか、下手すると本当に何回かぶっ壊れたんじゃないかぐらいの、はいはいはい、もう本当危険で急な、あれ階段があって、その2階にもう大量のもう書物が、
うん、
眠っててっていうような状態なんですね。でちょっとまっすぐ歩くともう下の床抜けてて、
あやばいやばい、
そうっていうところとかもいくつかあって、もうあれですよ、昔のなんかファミコンとかなんかゲームとかで床抜けてるやつで下落っこちるやつあるじゃないですか、 あれの
いや私ファミコンもあんま分かんないんですけど、
すいませんでしたすいません、ファミコンじゃなくてもいいんだけれどもそう、
もうトトロのメイちゃんの家みたいな、
あメイちゃんの家、メイちゃんの家よりもでもやばいんじゃないメイちゃんの家は床抜けてないからね多分ね、これね、まあ、そうまあ抜けてないはずなんだけれどもっていうような雰囲気感のねところになってます。まあこれも写真もね2回、あそうそうそうそう、このリンク、まあちょっとこれリンク、これは何のリンクですか、なんか
これちょっとその中、建物の中
が、まあ、見れる、
はい、
ま
あ、取材健康クラブの方の取材の記事、
はいはいはい、っていう感じですよね、これね。
それで中見て、あめっちゃ1階のところすごい素敵なんだなって思って、
そうなんですよ、 でここで一応やったことがあるんですよね、ライブを。
いやすごいな、
うん、ライブをっていうか、まあまあ、ちょうどその当時、まあ、これちょっとリンクをね引っ張り出してきて、まあ、屋根線ネットっていう、まあ、その屋根線が運営してる、まあ、ネットがあるんですけど。
すごい、17歳でやったんですか。
そうそうそう
そう、もうめっちゃ青春じゃん。
そうそうそうそう、17歳、これね、まあ概要欄にリンク貼っとくんでよかったら見ていただきたいんですけど、17歳のアコースティックライブ、15時から15時40分ポチと彦部で、小川敦志&大木明彦かっこ文林中学卒業生って書いてあるんですけど、
すごいプロフィール。
いやこれね、めちゃくちゃ面白いのが、両方とも名前間違ってんだよ。まず小川敦志の歴史の史が入ってないのと、大木明彦って、まあ、今在日ファンクで活動中の、まあ、大木くんなわけなんですけど、まあ、同級生なんですけれども、大木明彦ってこれ勝彦になってるんだけれども、うん、なんだっけ、亮っていう字なんですよ。
はいはいはいはい、なるほど。
そう、ちょっと似てるんだけれども
確かに確かに、
そう2人してなんかなんだっけ、ニックネームは正しいのに本名が間違ってるっていう、
そっちで呼んじゃうから普段もう本名はいいやって感じ。
なんか結構なんかあるかなと思って、なんかちょっといろいろ調べても、ね、一向にヒットしてこなかったら、なんかこういうことだったっていうことで、まあそうで、
超2000年か、
そう2000年ですよ。え、2000年じゃないですよね。あ、2000年か、2000年、そうかそうか、24年前とかですよね。
私2000年生まれです。
いやだもう。いやー、2000年生まれで、
ちょっと面白いな、見たいな映像とか。いや
これで実は映像が残ってるんですよ。でちょうど1年前に自分家のね整理とかしてた時に VHS のビデオが出てきてて、はいはいはい、出てきて、でその時のやつが出てきたんですよ。でもうさすがにこれもうね、見れる機会もないからってことで、もう一回データ化しようと思ってデータ化したんですよ。で全編残ってる。
ちょっとじゃあこれ終わったら、そうそうそう、
だからこれあれですよ。あれです、もしねこのラジオ番組がなんか有料化できたりとかメンバーシップ制度ができたら、メンバー限定で公開するっていう感じにしようかと思うんですけど。
2人でやったんですか。
そう、2人でやったんですよ。
ギターとベース。
いやいや、これこの時は自分すごい高いアコースティックギターを買ったんですよ、
うんうん、
で大木くんもアコースティックギター持っていて、
は
い、
あ、じゃあ
そうそうそう、それこそこの当時禁止されていたアルバイトを、あそこのそれこそ千駄木下のサミットってあるじゃないですか、うん、サミットでせっせとバイトしたお金を全編つぎ込んだ17万ぐらいのギブソンの、アコースティックギター買ってて、その後お金に苦しくて売っちゃったんですけど、
うん、
で その当時にそれこそ、うん、アコースティックギター2人でやったライブで、はいはいはい、したね。でなんか、うん、なんか菅氏顔の曲とかやってましたね。そう、
すごいな。
なんかすごい、もう時代しか感じない、もうなんかひどい格好してるんですよ自分も。なんか、うん、まあこんなこの話はちょっとね、いいや。
またちょっと今度詳しく。
メンバーシップ限定にします。そうしましょう、うん、メンバーシップっていつになるんだろうねみたいな感じなんですけれども。そうなんで、まあそういう感じで、まあ結構なんかこう文化的な、
うん、
まあ小規模、まあでも本当入れるとしても10人20人ぐらい入ったらもうパンパンになっちゃうような感じだし、うん、でもちろん、まあ、トイレとかもね、最新式のものとかでもちろんない、はいはい、ところなだし、さっきも言ったようにもう本当なんかやぶかがすごそうな立地なので、まあなかなか本当行きづらいというかなんですけど、まあでもね、確かになんかそういう読書会みたいなねこととかしたら面白そうだよね。
いやー、なんか私も使いたくなりましたもん、写真を見て。
あ、見てて、うん、山穂だったらなんかこんな感じの使い方しますとか、なんか都市学生的になんかこういうやり方しますみたいなのあります。
なんかその外から見た時にあまりにちょっとその入りづらすぎたので、
はい、
ちょっと外に開くようなことできたら、
はいはい
はい、なんかもっと地域の人に知ってもらえるんだろうなみたいなのは
思
って、なんか隣せっかく公園もあるし、
そうだ
よ
ね、
その加賀っていうのはちょっとまあなんとかするできたとして、
うん、
なんかあそこと一体となってなんかできたら、うん、楽しそうだなって思って。
公園とかとかね。
そうそうです。
まあでもあれだよね、本当こういうなんか整備されきれてない 場所っていうのがもうほんと数少なくなってきてるから、うん、ある意味すごいそれも貴重は貴重だよなと思っていて、まあなんかある意味そういう意味では知る人ぞ知るみたいな、
ね、いや多分私と普通に撮ってるだけでは気づかなかったですもん、そこ絶
対。そうだよね、
ちゃんと地図で調べて、
はい、
なお迷ってみたいな、
なお
迷ってここみたいな
はいはいはい、ですよね。
いや、まあ、でもなんかまたちょっと一つ知れて
よかった
です、ね、面白かったです。
まあなんで、まあ多分どこかのタイミングできっと中に入って何かをしたりとかすることも、うん、で、ユラ東京の店内で、お菓子売ってるゆずと月の方もなんか映画の上映会であったりだとかそういう文化系のイベントの時に、まあ、クッキーを焼いてなんかそこで提供したりとかっていうこともあったりもして、まあちょこちょこやっぱりそういうイベントやってたりとかするので、まあ、もし気になる方はですね、まあ、これ記憶の蔵でインスタのアカウントとかあるわけでもないしちょっと情報が取りづらいんですけれども、まあ屋根線のね情報系のものが出てきた時にそういう、まあ、イベントやる時の一つとして、まあ、記憶の蔵っていうところがあるっていうことをね、まあ、もしよかったら聞いてる方でも覚えておいていただければ、はい、まあ、屋根線というか、まあ、この地域に一つ詳しくなると見れるんじゃないかなというふうに思ったりなんだりしております。
結構異質な感じですもんね。
そうそう、異質な感じ、
他の線のところよりも、
うん、そうなんですよ。なので、まあ、この異質感をむしろなんかこの異質感こそがなんかやっぱり文京区千駄木らしいというか、うん、なんかこう飾られた屋根線にはないというか、なんかこう雰囲気感があるなと思っていたりするので、ぜひですね、まあ、イフラフェスお越しいただいた方とかでちょっとこの辺路地に迷ってみたいっていう方は絶対ここ迷いスポットだと思うので、こんなところまで来ちゃうと本当に元戻れない
いやそうですよね、私も今来るときっと通ってきて、
うん、そうここどこだっけみたいな、
ね、あえて地図見ずに通ってみたら、
うん、
結構あ違ったみ
たいな、そうそうそうそうそう、うん、間違って俺の自分の実家の方に出ちゃうかもしれない、はい、という感じでございました。はい、はい、というわけでですね、まあきっとこの記憶の蔵今後出てくるであろう屋根線の話なんかともきっとリンクして、まあ出てくるかと、
雑誌の
屋根線の方ですね、はい、と思いますので、ぜひですね、まあチェックと言いますか記憶の蔵、
はい、
逆に皆さんの知ってる記憶の蔵についてなんかシェアしていただけるものがあればぜひ教えていただきたいなというふうに思っております。はい、というわけで、まあ、本日はですね文京区千駄木の文化遺産の筆頭株記憶の蔵でございました。はい、というわけで文京区ら辺のここら辺マップ、次回も実際に、ポストイットに書いていただいた場所をですね紐解いてトークしていきたいと思います。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。ニューフラ東京の小川と
近所の学生山穂でした。